こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、元気出していきましょう、長山さん。
どうしました？
なんか年末ね、なんかちょっといろいろとありますね。忙しいというか。
忙しいっすね。なんか僕もなんかね、ぼっちぼっち、まあありがたいことなんですけどね、忙しくて。うん、あれこれ
気がだんだん、
ま、はい、お仕事も、まあ、そうですね、子供の行事も重なってきたりとか。
はいはいはい、はい。
あと、子供の誕生日とか、もう結構ね、二人いる子供、近くて、誕生日が。
ああ、なるほど。
っていうのもあったりとか、イベントがあったりとか、習い事の発表会があったりとかっていうのもあってとか。
はいはいはい。
まあ仕事もありがたいことにいろいろあって、みたいな感じなんで。
はいはいはい。なるほど。
いろいろありますね。
いろいろあります。うん、僕もなんかほら、なんだろうな。こう、この時期になってくると、役は、まあ、うちの会社の株主総会がこの間あったんですけど、まあ、それはそれでね、大事なイベントなんですけど、プライベートの方でもほら、野球チームとか、あと PTA とか今やってたりするので、うん、ちょうどこの時期、このタイミングがその、なんでしょうね、次の来期に向けての話もしなきゃいけないみたいな。その次の
金額。そういう感じなんですね。
そうそうそう。それも、まあ、大変なんですよ、ちょっともう。なんで、今日はちょっと楽しく話をしていたの、いった時でもその大変なことを忘れたいな、みたいなことをね、思ったりしてますけどもね。
わかりました。
はい。いや、最初にちょっとね、大した話じゃなくて、こんな偶然もあるんだなと思ったのが、
うん、
うちの次男、高校2年生の次男がいるんですけど、今、野球やってまして、硬式野球を高校で。
はいはいはい。うん、
で、まあ、キャッチャーの子と仲がいいんですよ。王くんとしましょうか、仮に。うん、
王貞治。
王貞治じゃないです。その王じゃないです。
あ、その王じゃないな。
その王じゃないです。ワンじゃないです。アルファベットの王くんね。まあ、確かに。野球で王って言ったらややこしいね。またすみません。申し訳ない。もうちょっと、野球に不適切な、あれな気がするな。まあ、いや、王くん
にしまし
ょう。うん。うん、イニシャルと王くんね。
うん、
王くんと仲が良くて、まあ、よくなんかその、まあ、夜も LINE したりしてるっぽいんですけど、今時の子みたいに。うん、この間、父兄、お父さんの集まりがあって、二年生の保護者のお父さんで、まあ、夜飲みに行きましょうみたいな。
おー、あ、そういう会があるんですね。あるんですよ。野球のってことじゃなくて、
学校の。野球の。野球の。うん、野球部の。だから何人だろうな。7人。その時は7人か。7人のお父さんで、まあ、京都駅近くのお店に行って、まあ、結構ね、二次会まで行って結構遅くまで行って、なんか聞いたら、ガッツリ行ったんですよ。で、結構みんなの、ガンガン飲む、僕はお酒飲まないから、様子見てましたけど、うんうん、みんななんか日本酒とかガンガン飲んでて、後日聞いたら、なんか一人の方は、なんか乗り遅れて、なんか大阪の方まで、乗り過ごして大阪の方まで行っちゃったとか、
ちょっとして学生乗りじゃないですか、
もう。いや、本当に学生の乗りだ、面白い、みんな面白いんですよね。結構同い年の人も、その中に結構多くて。元気
でいいですね。
うん。で、その中で、その多くのお父さんが、その、ご挨拶してくださいまして。で、多くのお父さんは普段ね、単身赴任してるって聞いてたんですよ。で、普段あんまりこう、試合とかにも見に来れなくて。
うん、そうか、よそのところにお勤めに行ってるって感じなんですね。
そうそうそう。
お勤めって遠いところに行ってるんですね。
遠いところに行ってると聞いてまして。
うん、
で、その多くのお父さんがこう、話しかけてきてくれまして、クリスさん、TIS でしたよね、みたいな。
うん。
まあ、会社名言っちゃいましたけど、まあ、言ってもいいんですけど、まあ、某 SIR と最近ぼかして言ってますが、まあ、TIS っていう会社だったんですけど、うん、私は。いや、そのお父さんも今そこにお勤めだと。
おー、
僕の前の会社と同じ会社にお勤め、しかも、新卒入社なんですよ。僕もその方も、多くのお父さんも。うん、しかも僕が2002年入社で、その先方は2003年入社だと。うん、
一つ後輩みたいな感じですか、会社で言うと。
まあ、めっちゃ近い。しかもなんか、話を聞いたら結構、共通の知り合いが結構いっぱいいて。
へぇ、
なんなら会社でなんか、子供がね、クリスさんの、子供と同じ野球部で、みたいな話もしてるっていう、話で。
うんうんうん、
そんな偶然あんだと思って。そ今日だったのさ、学校に入って、同じ野球部になったお父さんが前の会社結構近いところにいたみたいな。ちょっとびっくりして。
そのお父さんだからその単身赴任ってことは東京の会社？
あ、そうそうそう。
ってことですよね。
東京に行ってるんですよね。そうそうそう。
だからそもそも土地的にも遠いしみたいなとこなんだけど。
そうなんですよ。なんか、こう、めぐりめぐって感があるじゃないですか。
へ
ぇー。で、かと思ったら、この間試合を応援に行って、その父兄の間でこう、雑談をしてたんですけど、
うんうん、
とある お母様が、そういえば、この間会社で、そのハテナって名前が出てきて、
うん、
請求書に、
うん、
で、なんか思わず経理の人にこれ何ですかって聞きましたみたいな。うちの会社の、なんかまあサービスを使ってくださったんですよね、その法人として。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
で、その経理の人は突然この請求書何ですかって突然聞いてきたから、それなんだってなって、いやいや、この会社の人が今、子供と野球部が一緒でみたいな説明をしたっていう話なんですけど、あのそんなこともあんだなと思ってですね、非常になんかこう、面白いなと思いましたね、なんかね、いろんなところで繋がってくるな、人はって思いました。
繋がりますね。へぇ、
はい。ね、なんかふとしたときになんかこう、なんでしょう、全然やっぱ会社のコミュニティと子供のね、部活のコミュニティって全然違うもんだと思ってたりするから。
あ、そうですよね。そうそうそう。なんか自分のね、なんかその友達の友達みたいな感じだったら、それはもちろん繋がっていくっていうのは感覚としてわかるけど、なんか子供のコミュニティってやっぱりちょっとこう、ワンクッション置いてるとか、ちょっと離れてる感じしますもんね。
そうそうそう。うん、そこが繋がってくるのかと思って、ちょっと
確かに、そこは確かにね、あ、そこ来るんだみたいなね。
来るんだみたいな。感覚
になりますよね。
なるんですよ。はい。そんなのがありましたねっていう話です、ね。
面白い。
うん。中山さんなんかありますそういう、なんかこう、不意になんか実は、みたいな。ここを知ってますよ、みたいな。
そうですね。まあ、あの、お手伝いしてるところで、あの、プロジェクトを一緒にされる方が、実はおっさん FM のリスナーだったみたいなことは。
あ、それもさ、結構恥ずかしいというか、なんかこう、いや、それ中山さんも僕も、その、普段の仕事の顔と、ポッドキャスター、まあ、ポッドキャスターって恥ずかしいですけど、ポッドキャスターって今ちょっと言って、こう、こそばよかったけど、そのやってる顔って、まあ、微妙にちょっと違うじゃないですか。
うん、まあ、そうですね。うん。そんなには変わらないと思うんですけど、うん、やっぱりまあ、ちょっと、まあ、もちろんね、うん。女をちゃらけた感じで仕事しないんで、さすがに。
してないし、なんか、
もうちょっと、
我々の、
うん、ね、仕事しますからね、
うん。我々のスタンスとしては、どうせ、誰も聞いてないですよね。我々のポッドキャストなんてっていう、
うそうですね。
雰囲気でやってますから。
うん。もう、抜粋の方でちょっと、支えてるみたいな、そういうイメージなので。
抜粋でね、うん、やってる感じですから。
なので、こう、
ね。急にリスナーの方が聞いてますよって言われると。
うん、急にリスナーの方聞いてますよってなると、まあ、ちょっとびっくりするとかね。あと、ママ友、ね、パパ友で聞きましたよとかって言われると、
は
うん。ドキッとするみたいなのは
あります、ね。どっちの方がドキッとします？その、パパ友、ママ友だと。
ね、ママの方の気質に続きしますね。
まあそうですよね。僕もそうですわ。僕もそう、ええー、みたいになっちゃいますよね。
うん。
まあまあまあ、そうですね。確かに。まあそう
ですね。
はい。
そういうのあります、
ね。まあでも、聞いてますよって言われるのは嬉しいですから。
嬉しい。基本的にでも嬉しいですね。ありがとうございますっていう気持ちが。
ありがとうございます。うん、はい。
あれ、両方同時に湧き起こりますよね。びっくりする気持ちと、ありがたい気持ち、
ね。嬉しい。ありがたい、うん、ありがたい気持ちとね。わかるわかる。なんで、もうぜひとも言って、いただいて全然いいので、言ってください。
そうですね。ぜひぜひ。
こっそり聞かれてる方が一番恥ずかしいんで。なんか、ね、こう、キリッとして喋ってて、いや、実はこの人、ポッドキャストやってんだよなって、ぼんやり思われながら喋ってるっていう。
そうですね。なんか、それ、なんか、ちょっと想像すると、こそばい感じしますね、それね。
ね、こそばい感じがしますからね。うん、はい。いや、そんな、ことがあったという話と、なんか、長山さん最近、なんか AI を使って遊んでるみたいじゃないですか。
これもね、忙しいと言ってた時に、ウェブサイトとか、まあ、ホームページを作る時に、こう、CSS っていうので、こう、うん、なんていうんですかね、レイアウトとか、装飾を、ページのね、うんうん、こう、レイアウトとかをしていくんですけども、
うんうん、
ちょっととあるそのサブグリッドっていう仕組みをまあ使いたいけどちょっとまあ古いブラウザに対応してないから使えないなみたいなのをこうツイッターに書いたんですよ。 X に書いたんですよ、
はい、
でその X に書いた一言なんて書いたんだっけかな、Can I、まあ、そのもうちょっともう一個前提があった、はい、Can I use っていうその Can I use っていうサイトがあってですね、うん、それはなんかその CSS とか古いブラウザーでとか新しいブラウザーでどの機能がどのぐらい対応してるかっていう対応表をすごくこう丁寧にまとめてくれてるサイトがありまして。で、まあそこでこう、その対応してるかなと思ってこう調べるけど、あ、古いブラウザーだと使えないや、みたいな感じでこうがっかりするみたいな。そういうことをしたので、はいはいはい、その Can I use サブグリッドを検索してはため息をつく日々っていうツイートをしたんですね。で、そのツイートした後に、はいはい、あ、これなんか歌の歌詞みたいだなと思って、で、と思ったんですよ。
このツイートがね、
ため息をつく日々みたいなのがね。
ため息をつく日々。
そう、はいはい。なので、あ、これ歌の歌詞みたいだなと思って、じゃあちょっとチャット GPT にこれをベースに歌詞作ってくださいっていう風にしたら歌詞を作ってくれたんですよ。ビャーっと。すぐに。
はいはいはい。
そんなシュッとこう作ってくれるんだと思って、じゃあこう曲つけてみようと思って、で前から試してみてみたかった Snow AI っていう、
あ、Snow AI。
SUNO AI っていう、
はい、
作曲とか、
はい、作曲のね、 うん、AI ね。
そう、はい、作曲と歌もね、つけてくれるような、うん、そういった AI のサービスを使ってみたいと思ったんで、早速そこにユーザー登録してログインして、そのチャット GPT が作った歌詞をペッて貼って、で、一応ね、どういう曲調にするかっていうのがあったんで、なんとなくこう、うん、男性が歌うポップ調の曲、ジャパニーズポップにしてくださいっていう感じにだけ書いたんですね。
はいはい。
もう超雑だった気がする。J-POP メール以上みたいな感じのすげえ雑なプロンプトで、はいはいはい、書いたら、なんか4曲ぐらい一気にバーって作ってくれて、
はいはいはい、
すげえ早いんですよ。もう一瞬でできるんですよね。
早い。
うん。で、作った曲がめっちゃいい曲で、すげえいい曲だなと思ってしまって、なんかこの曲をみんなにも聴いてほしいと思って、あの、字幕映像を作ってツイートしたっていう、そういう感じですね
。なるほど、うん。それではここでお聴きください。Can I use でサブグリッドを喧嘩作してはため息をつく日々、どうぞ。
Can I use でサブグリッド検索してやため息をつまにち色と繰り返すも太陽はまだ先浮かぶレイアップブラザのサポートなしサポートマッツは届かぬ夢のよフレックス無理なんだ罪人にグリッドじゃ遠いサブグリッドあれば全て解決待つその日
なるほどね僕も聞きましたよこれ、
うん、
結構いい曲ですねこれねうん、
これねいいでしょ
う、うん、僕もあのこの AI 使ったことがあって曲作ったことありますからあのおっさん FM の曲も作りましたよいや結構ねすごい
これでもすごいですね、まあ、曲もすごいなと思うしちゃんと歌も歌ってくれてるしここまでやってくれるんだなと思って割と感動してしまってツイートしたらみんな結構いい曲だって言って共感してくれる人がいてう、ねうん、よかったなっていう
結構なんかあのふわりというかメロディーもちょっと複雑な感じに、かっこいい、今風の感じにしてるじゃないですか。
そうですね、今風の感じですね。展開とかも今風ですね。
今風。
うん。いやー、
こんなんさ、もう人間が介在する余地がなくなってきますよね、どんどんね。
そう、だから、なんか作詞とか作曲とかしたいなって気を、話をしてたんだけど。
うん。
打ちのめされますね。これが出てくんだと思って。
いや、ま、確かに。
うん、いやもちろんそのね、自分で作るっていう、そのね、プロセスの面白さっていうのはあると思うから、それはまあ、また全然違うけども、とはいえなんかビビるというかね、ウォーって感じにはなる。うん、
確かに。いや、それこそ歌手とかはさ、あの、めちゃめちゃやられてる秋元康大先生がいるじゃないですか。
うんうん、
AKB とかやってらっしゃる。あの、秋元先生の歌詞とかさ、過去の歌詞とかを全部こうインプットにして、で、こういうテーマで秋元先生風にって言ったら作ってくれるんじゃないですかね。それっぽく。
確かにね。
歌詞自体。うん、AI じゃなくて秋元康 AY みたいな感じでね、こう。AYAI みたいな感じで。
秋元インテリジェンスですよね。
秋元インテリジェンス AI。作ってくれそうですし。まあ、歌詞って結構パターン化されますもんね。で、多分そのうち、あの、僕、韻をいい感じに踏ませようと思って過去やって、たことがあるんですけど、
うんうんうん、
僕が試した段階ではまだその日本語の韻がまだ綺麗に踏めなかったんですよね。英語はねちょっといい感じにあのなってたんですけど、
そうなんだ。
うん。ただもうそれも多分そのうち日本語の韻を踏んでってやるといい感じにやってくれるんじゃないですかね。こうそういうちょっとかっこいい韻を踏んだ歌詞を作るみたいな。で曲はこれでできるでしょ。いやもうすごい。どうなっていくんですかね。まあ、作詞作曲僕も今年の目標でしたいと思ってたけど、実はこう結構年の序盤に AI で試しちゃって、いやこれを超えんのちょっと難しくねって思っちゃったんですよね。
うん、やっぱそうなりますよね。
なります。これは
クリエイティブティビティをくじく。
いや、わかんない。よく言うじゃないですか。その AI 時代になったら、まあ、どっちかというと、ちゃんとこう、自分が欲しいものを、ものが出てくるようにインプット、まあ、要はその、すごく優秀な新人に、いかにして仕事をさせるかっていう世界の話、うんうん、世界観の話だから、
うんうん、
その、要は優秀な作曲家がいて、我々がま、CM のクライアントだとしてですよ、曲が欲しい、こういう感じの曲をっていうのを、いかにこう、上手に伝えて、要望通りの曲を作ってくれるかっていうゲームになってきますよね、そうなってくると。自分で作るというよりかは。 うん。で、あと、取捨選択。あ、そうそうそう。
相手を使うかっていう、使ってアウトプット出すかっていうところですもんね。
そうそう。で、あとはその、取捨選択ね。あ、出てきたものを、
そうだね。まあ、どれがいいかっていうの
を、ね。単純に受け入れて、ここは良くて、ここは使うとかさ。
うんうんう
ん、なんか4パターンさっきの後出てきた時に、どの曲を選択するのかみたいなセンスみたいなね、ところ。って言うけどね。
確かにね。まあ実際この曲僕が出してくれて投稿した曲も、これ結構長くて2分ぐらい実際はあったんですけども、
うんうん、
後半結構ね、だらけるんですよ。うーんって感じがするんで、はいはい、まあ、前半で、うんうん、あのいいとこまでで切ってるっていうのは、一応編集としてはあるんですけども。
はいはいはい。
まあなあ、でもなあ。
まあ、だから言ったらそこには、その、長山さんのその工夫が一個乗っかってるわけですからね。
まあ、ね、まあ、ちょっと切ってるよ、やね。
切ってる。まあ、これに関して言うとそうかもしれないですけどね。ねああ。これでも反応も良かったですよね。ツイートに対してみんな結構いいねつけて。
うん、面白い。面白いですね。うん、なんか YouTube 見てたら、このスノー AI のやつ、ちょっと YouTube とかでも調べてみたら、実在しない曲のカウントダウン TV みたいなのやってる人がいて、カウントダウン TV 風にいきなりなんかこう変な CG キャラクターが高い声で喋って出場してきて、今週の第1話みたいな感じのやつをやっていくみたいなやつがあるんですけども、それすげえ面白かったですね。
でも曲はこの、
そう、まあなんかありそうだけどまあねえなみたいなそういう感じの、こう、曲がずっと流れ続けていけるみたいな感じの企画とかやってて、そういう風になって、そういう風なこともできるのかとは思いましたけど。うん。
いや、確かにな。もう、だんだんとさ、その AI とかが作る成果物というか、アウトプットがもう人間に近づいてくると、
うん、
もうもはや わかんないですよね。聞いてるだけだとね。
わかんない。
なんかたまにいるじゃないですか。覆面歌手みたいな人。まあ、アドさんもそうですけど。
うんうんうん。
で、アドさんは多分実際いて、本当に歌ってるんですけど、歌ってんだと思うんですけど、そこは。実はアドは
もっと高度に発達していくと、
そう、
本当は実は歌手いなかったみたいな。
いなかったとか。
おぉ。いや、あり得るね。
あり得ます
よ。ここ数年であるんじゃないですかね、そんなの。
いや、
もしかしたら。
うん、
こうネタバレ最終後最後にするの前提でそういう企画をするとかもね。
ね。で、一応その、なんでしょう、こう、ライブとかやるとき用にその、アドさんみたいに、影とかでやる、こうね、アクターの人がいて、実はそれは三代目だったみたいなさ、そういう裏話とか出てきたりとかしてね。今我々何の話を、架空の話をしてますよね、完全にね。
架空の話です。
架空の話を。まあでもそういう世界はあり得るわけですよね、きっと。わかんないもんな、人間が作ったからどうとか。まあ曲が良ければね、何でもいいっていうことだとは思うんですけどね。なるほど。AI か。中山さんどうですか、うん、これでおっさん FM のテーマソング作りますか。
なんかまあ、なんだろうな。果たしてそれに、その曲に愛着を持てるのかっていう
愛着
気持ちが、まあちょっとありますよね。
ああ。
まあでも逆に、この曲僕ずっと編集っていうかその字幕当てるのにすげえずっと聴きまくってたんですよ。
うんうん。
まあちょっともうそうでもないから、まあ30分ぐらいだから、うんうん、まあ少なくとも1分の曲だから、
うん。
し、その後も何回も聴いてるから、まあ30回ぐらいは聴いてるんですけども、
うんうんうん、
まあ、曲はある程度こう、聞き慣れると愛着が湧くみたいなのもあるから、
あ
ま
あ、
前後が逆っていうのも結構あるかもしれないなと思ってはいるので、
うんうんうん
うん、まあ AI が作ったけども、この曲って決めて、ずっとこれは我々のテーマソングだっていうふうにこう言い張ってると、逆にそこにアイデンティティが芽生えるっていうのはあるかもしれないなと思いますね。
いやー、ちょっと来年あたりやっちゃうか。もともとおっさん FM は昔ジングルから入ってた。
うん。
感じで、途中でやめましたけど、最近のイケてるポッドキャスター、だいたいかっこいいジングルとかあるじゃないですか。
みんな入ってますよね。
みんな入ってる。なんかかっこいいやつは。うん、で、かっこいいな。いや、我々ももちろん、こう、ないスタイルがかっこいいと思ってるところはちょっとあるじゃないですか。
そうね。無課金おじさん。
無課金おじさんのオリンピックで
違うになった。
いや、かそうかもしんない。この、みんなゴリゴリに装飾してる世界で、こいつら T シャツ一枚でやってるぞ、みたいな、そういうことでしょ。いや、それはわかりますよ。
ジングルなしでやってるぞ、みたいな。
ジングルなしでやってるぞ、みたいなね。もうジングルなしでここまでいけるんか、みたいなのはあるよ。それはあります。確かに。そういう美学みたいなのね、ありますけど。でも一方で、かっこいいやつを聞くとさ、なんか、ちょっといいなって思ったりすることも、自分も、また
いますから。締まりがあるとかね、思います。
うん、締まりがある。話の転換にね、こう、ちょっとジングルが入ったりとかね。
途中にね、うん、入るやつとかね。
そうそうそう。そういうのを作ってみて、試してみるのもありかもしれないですね。どっかでね。
途中で入れるの編集とか大変そうだなって思った。
あ、そうそう。それもあるんだよな。長山さんにも犯してるから、そこありますよね。編集ね。
まあでもね、聞き手のことを考えて、まあここで話題が変わりましたよっていうのを明確にこう分かりやすいっていうのは、いい手がかりにはなりますよね。
うん。まあ、そう。分かりやすいさは、うん、ある。
うん、あるよね。
まあ、ちょっと考えるか。まあ、試しになんかこう流してみて。まあ、その評判がいいかとかも分かんないもんね。そこのページの PV が取れるわけじゃないじゃないですか。その、仮にもし入れた、うん、で、ジングルについて喋ってる人あんまりいないじゃないですか。その、感想とかでも。このジングル良かったですね、みたいな。
めっちゃジングル、まあ、その、一番最初にさ、なんかこの、始めましたっていう時に、
うん、
おなんかジングルもちゃんとしてるとか。そういう、こう、なんか、最初に始めた時の感想みたいなのはあるかもしれないけど、常々いいみたいな話にはならないですよね。
ならないですよね。
うん。だ毎週変えてって、今週、よかったみたいな、反応を見るみたいな。大変すぎる、それ。
そう、編集のが大変ですよね。長山さんが大変だわ、うん、その、これ入れてください、これ挟んでくださいっていうオーダーがあるみたいなね。
いやー、もう、いいんじゃない？
いいかな。まあいいか。まあ一人ポッドキャストの方でやれって話だな。それはな。試すんだったら。
ああ、だから、うんうん、そうですね。そこでなんかちょっと。そうですね。僕もなんか実験的なポッドキャストを一人ポッドキャストでやろうって思ってもう1年が過ぎようとしてるから。
はいはいはい。
うん。そういうので、喋る長さよりもジングルの方が長いポッドキャストっていうのを考えたんだけど。まあ。
なるほど。
お蔵入りですよね。
ジングルの。ほうほうほう。なるほどね。はい。いや、そんな中ですよ、長山さん。
はい。
私はですね、まあ音楽つながりの話ではあるんですけど、今年の目標の一つに、ギターソロを弾けるようになりたいみたいな。
うん。ギターソロっていうのは、そのソロパートの部分を。
ソロパートのこと。
弾けるようになるってことですね。
うん。で、これはね、僕はもう中高生の時にギターを始めて、ソロが弾けなくて、もう やめたんですよ、ギターを弾く。
そのギターの知識の前提がないのであれなんですけど、ソロパートとそうでないものがあるんですね。
あります、あります。
そうでないものっていうのは、いわゆるジャカジャカジャンみたいな感じのやつですか？
とか、まあ、バッキングというか、こう、ズンズンズンズンズンズンだったり、その、ロックだったら、こう、ズンズンズンズンって弾いたりとか、
コードを抑えてのは、リズムを取っていくみたいな感じのやつとかってそうですよね。
これなんか今音を入れたら ややこしいですかこれは。
ね、いいです
か。ギターの音をここに差し込むとややこしい。
ああ、いいですよ、いいですよ。
ちょっとやってみましょうか。
あ、このマイクで？あ、うん、やってみよう。
手元にギターがあるんですけど。
うん。お。
聞こえますか？
聞こえます。
聞こえますか？ちょっとまあ、ボリュームがあれですけど。例えばバッキングっていうと、みたいな。
なるほど。急になんか音楽番組みたいになってきたこれ。うん。あ、これがバッキングですね。
バッキング。あとはまあその、今のはその、いわゆるそのズンズンやってますけど、他にもその、
リズム。
これなんかアルペジオみたいな。
あ、はいはい。
一弦ずつ音を弾く。
これはでもソロじゃないですね、これは。
これはソロじゃないですね。
メロディーの後ろで、こういった、そのアルペジオを流すみたいな、そういうことですよね。
はい、そうそうそうそうそう。そうそうそうそう。
わかるわ。これは何？
なんかこういう、なんかこう、キュイーンってなんか、ちょっともう、これはカットしますね。こうなんか、あんまりうまくないんで。はい。こういう、キュイーンみたいな、こうなんか、ちょっと今曲を弾くとさ、著作権に引っかかるから、
どう、
困ったなと思っちゃったんですけど、そうそう、ギターでこうなんかこう、キュイーンってギターが音量が上がって、こう、メロディーを弾いて、楽曲のメロディーじゃなくて、ギターがこう、なんかこう、かっこよくソロのメロディーを弾くっていう、はいはい
は
い。
そこにこう、照明が、ギターに照明がパンと当たって。
あ、そうそうそうそうそうそう
そう。そちらにが皆さん注目みたいな感じの状態になる時ですよね。
そうです、そうです。で、そのギターソロを弾けるようになりたいなってずっと思ってたんですけど、やっぱ早い、早弾きが結構多いので、あとこう、指をね、こう、動かして。
ああ、じゃやっぱもっとちょっと違うテクニック。が必要になってくると思うんですね。
そうですね。やっぱちょっとこうレベル的にはちょっと段階が上になってくるというか。でこれがね、まあ中高の時にはできなくてギターソロで弾けないやと思って断念してたんです。でそこからもさっきのズンズンズンとかそのコードをジャカジャカ弾くギターはまあたまに弾きますけど、うんうん、もうギターソロからだいぶ遠ざかってたんですよ。
うん。
で、今年の目標で、とはいえ、ちょっともうギターの練習を再開して、今年2年目とかだったんで、ちょっと、頑張るかと思いまして、ちょっとずつ練習してたんですよね。
うん。
で、最近 YouTube ショットにも上げましたけど、まあ何曲か、まだまだ下手くそですけど、それっぽく弾けるようになってきたというのがありまして、これがね、いや、なんで中高の時こんなに努力できなかったんだろう、これができなかったんだろうなって思うんですよね。おっさんで弾けるんだから、中高生の時なんかもっと弾けるだろうと思って。
おうおうおお、まだ時間もあったし、
時間もあったし、うん、そうなんですよ。
おお、じゃあ今は結構進捗してるってことなんですね。
進捗してます。今ね、こう長山さんの僕のこのトレイルに貼ってある、
あ、動画ね、うん、
動画のこの宇宙天のギターソロ弾いてみたってやつが多分一番新しいやつかな、今のやつ。
本当だ。ピョンピョンって言ってる。
ピョンピョンって言ってるでしょ。なんかそれっぽく弾いてるでしょ。
はい。
これが弾けて非常に嬉しい。で、これはなんで弾けるようになったかっていうと、
うんうん、
やっぱ地道な練習なんですよね。コツコツと。まあ、弾けな、最初も弾けないんですけど、ね、まあ、ちょっとずつゆっくりゆっくり指の動かし方を馴染ませていって、早く、だんだんと早くしていくみたいなのと、
うんうんうん、
あと、昔のとの違いで言うと、ギターのアンプを買ってるんですよね。音が出るやつ。で、昔は僕、あんまりこう、アンプを通してエレキギター練習してなかったんですよ。これも本当にエレキギターの練習してる人からするとアホなんちゃうって言われるんですけど。
え、その、アンプ通さずに何ですかね、その、
ペンペンペンみたいな、
ペンペンペンってそうそう、ちょっと情けない感じのような音の、
そうそうそうそう、
状態のまま練習してたってことですか？
練習してたってこと。時間の方が長かった、昔は。
おー、うん、
でもそれだったら全然違うんですよ。その雰囲気も出ないし。
うんうんうん、
そもそもその、あのペンペンペンってやつもアンプを通すと結構それなりに聞こえることもありまして。
はいはいはい。
で、今今年はそのタック松本、私の敬愛するタック松本の、
うん、
モデルのアンプが出たんですよね。そのギターを挿すと、ビーズのタック松本の音が出るっていうアンプが出たんですよ。
え、そんな。
正直ちょっとお値段もするんですけど、実はそのアンプを買う1年前に、同じモデルのアンプを買ってるので、私は。
すみません。同じモデルのアンプは買っててるでしょ、はい、それはタック松本の音出ないの？
それはね、タック松本、自分で調整して頑張れば、近づけることはできるけど、多分ちょっとモデルが違って、中の、その乗っかってるエフェクターとの種類も
若干違うん
で。
あ、ね、
あ、ちょっと違うんですよ。
あ、びっくりした。なんかその、同じものを張り替えたものを買ったみたいな感じだと思う。
違います。ちゃんとタック松本が監修して、
で、なんかこう。音作りをしたっていうことなんですね。あ、
そう。で、ビーズの昔の曲から今の曲まで、だいたいこう30パターンぐらいの、なんかいろんな音色。うん、もうそれで設定したらもうそのビーンって弾くだけでそのタックの音が出るんですよね。で、それを、まあアンプから出してもいいし、アンプから出すとやっぱちょっとね、その夜中とか弾けないので、そのヘッドホンから聞くと、うん、もうさ、それだけで気持ちがいいんですよ。
いいね。
いいでしょう。で、これで。
とはいえでもギターアンプ2台、2台持ってるわけですか、今。
今1台は、会社に持ってきました。
会社に持ってったからって何かが許されるわけじゃないじゃないです
か。わけじゃないです。はい。いや、たまたま会社でなんかギター、僕じゃなくてね、別の人がギターを置きたいなとか、アンプを置きたいなっていう話を昔ちらっと聞いたことがあったんで、まあ、一旦ちょっと、一旦ね。
会社にギターアンプ置くの面白いですね。
一旦置いてます。うん、はい。一旦、まあ、うん、使ってはませんけど、一旦ね。はい。
一旦ね。
一旦置いてます。一旦置いてます。はい。そういう感じで、やって、まあ、ギターソロ弾き、だってさっきの音楽の話でいくと、
うん、
曲を作ったりとかは、AI がどんどん進んでいくけど、それを演奏するとか、歌うとかさ、
うんうん、
そういう楽しみはやっぱ人間に残された楽しみだと思うんです。
そうです
ね。うん、だから別に AI が作曲した曲でも自分で弾いてもいいんですけど、まあ、うんうんうん、弾くっていう、そのなんか、プレイする行為というかね、その、は、やっぱこう楽しいなって思ったという。話ですね。
そうですね。
さっきの話につなげるとすると。
そう、上達していくっていうのもそうだし。
そうそうそうそう。
ね、同じ音が出て嬉しいっていうのは、さすがにね、よその人が弾いたりとか、AI が弾いて同じ音が出たっつっても、やっぱ嬉しさ半減みたいな感じですもんね。半減っていうか、まあほぼゼロでしょ。
半減っていうか、なんでしょうね。まあわかんない。それはそれで面白いかも。そのタックの音を出す AI だって言って面白がるかもしれないけど、うん、まあなんか、なんだろう
ね。まあ、ちょっとスケールは違いますよね。
スケールは違いますよね。うん、このなんか自分が曲が弾ける楽しさって何なんだろうな、この根源的、この面白さって、別にその自分が、何なんですかね、練習してできるようになる面白さなのか。
まあまあ、ね、上達するっていうのとかね、やっぱ力がこう、ね、増えてく ていうのはやっぱりね、面白いですよ。うん。
結構スポーツとかに近いのかもしれない
ですね。スポーツに多分近いと思いますね。やっぱりね、僕も自転車乗ったりとか走ったりとかしてわかるけど、ね、少しでもこう、早く走れるようになるとか、遠くまで走れるようになるっていうふうになるのは、うんうん、よその人から見たら、本当になんかそれ別に違いあんのみたいな感じだけど、本人からしてみると、いや、これは、なかなかこうでね、みたいなのはやっぱあるじゃないですか。多分、
ある。
音楽の演奏でもそうだと思うんですよ。
うんうん。
この動画とこの動画に何の違いがあるかわかんないって、もしかしたら第三者は思うかもしれないけど、本人としては、いや、ここがこう、気持ちよく弾けたんだっていうのがね、やっぱあるわけじゃないですか。いや、
そうそうそう。
うん、まあ似てるとは思いますよね、スポーツとかとはね、
うん。うん。いや、そんなんがあって、非常にいいな、その、ギターソロが今年はね、弾けるようになるぞと思って、今ちょうどその、なんでしょう、一曲弾けるようになると、なんか、似たような結構感じの曲は、
ああ、なるほど。
だんだんと意味ができ
るんだ。
できるようになってくるんで、なんか楽しいですね。あとそのフレーズの覚え方もやってみると、あ、こういう感じで覚えていけばいいのかっていうのも、なんとなく自分の中でこう、ちょっとずつこう身に染みて分かってくるんで、
うん、
今非常に私は学習をしておりますね。こう、ちょうどこう、伸びる時期だと思います。今、一時こう停滞期がありましたけど。
あ、なるほど。今伸び盛りですか、うん、ここに
来て。今伸びる時期に入ってきました。多分ここから、ね、ここからまたしばらく行くとまた停滞期に入ってくる。
まあそういうもんですね。何でもそうですね。そういうのを繰り返していって、徐々に。
そうそうそう、
うん。
そういう感じですね。はい。という話。
おー、いいじゃない
ですか。でしたね。はい。いやー。で、あとはコンテンツの話をちょっとしたいなと思うんですけど、うん、最近、地上波ドラマをいくつか見てまして、
はい。
その話を少しだけ紹介したいんですが、中山さんなんか見てます？地上波ドラマ。
地上波も何も、映像コンテンツ、見てないんじゃないかな、ここのところ。
忙しいですね。
うん、それこそ10月のほら、函館行った時に地面師見ましたみたいな話はい、はい、して以来まとまった映像作品見てない気がする。
ああ。
うん。何を見てるんですか、クリスさん。
今ね、水曜日の10時からやってる全領域異常解決室っていうドラマがあるんですよ。
わあ、すごい。
まずタイトルがまず面白そうじゃなくてですか、これ。全領域異常解決室。
うん、全領域異常。
解決室です。全決って略してますけど、その番組の中ではですね。そこを略すんだと思いました。これね、非常に面白くて、まあ、もともとその話の始まり方は、まあ、要はその、なんでしょうか。超常現象的な事件が起きるんですよね。
はいはいはい、はい。
人体が血液だけ残して消失するみたいな。
ああ、エクスファイルみたいな感じですね。
エクスファイルみたいな感じでしょ？で、それを、こう、警察が解決しようとするんだけど、警察の手には負えないからっていうことで、こう、政府機関である全領域異常解決室にちょっと解決してほしいって依頼が来るみたいなところが始まるんですよ。
ああ、で、この藤原竜也演じる、めっちゃ喋る人、
うん。うん、そうそうそう、喋る人。
この人めっちゃ喋るやんと思ってずっとそこだけ見ました。
で、この人が一応その、沖玉さんっていう人なんですけど、
うんうん。
まあその謎に向かっていくんですよね。で、第1話とか見ると超常現象に見えて実は人間が起こした人為的な事件であると。
ああ、なるほど、ね、
だったんですよ。で、僕は最初見た時にあ、そっちのドラマかと思ったんですね。よくあるじゃないですか、その要はこの異常事件が起きた時にそれは本当に超常現象なのか、いや実は超常現象に見せかけた人間が起こした事件なのかっていう、
はいはいはい、ありますね。
ルートが2つあるじゃないですか。
ありますね。
で、僕はその、あ、このドラマは全領域異常解決室っていうのはそういうなんかこう、異常なものを。
トリックとかね。
そうそうそうそう。
ですね。うん。
そっちなんかと思って見ていくんですけど、うん、第1話、第2話も何だかそういう感じ進むんですけど、だんだんと荒くなってくるんですよね、そのトリックが。なんか、うん、なんかえらい強引だなみたいな。本当にそんなんだったのかなとか思いながら見ていくんですけど、
うんうん、
第なんか6話ぐらいで、突然なんか、私は神ですとか言い出して、
うん、
え？みたいな。はみたいな。その実は、その全領域異常解決室っていうのは、
うん、
世の中に、その日本の中に神様が転生した人がいっぱいいるんですよね。
うん、
で、そういう人たちが起こした事件を秘密裏に解決するための神が集う部屋だったみたいな。
神々たちの集う場だったんだ。
そう思うと、実は沖玉さんっていう名前も、沖玉の神っていう神なんですよ。で、一応その神がいっぱいいて、はい。
神がいっぱいいるの。
神がいっぱいいる
の。わかんないの全部。 神がいっぱいいるってことですか？
あの、日本にはほら、あの、なんだっけ、八百万の神だっけ、その、すごい、いっぱいいるじゃないですか。その、有名な神様が出てくるんですよね。
うん、
あの、サルタヒコの神とか、サルタビコの神かな、
うんうんうん、
とか、いっぱい出てきて、あ、え、そうなのっていう展開が結構、その、中盤に出てきて、今すごい非常に盛り上がっております、私。このドラマ。
あ、そういう感じなんだ。
う
ん、
だからそう思って1話目をとかを見ると、まあその1話目のトリックは多分その人間のやつなんですけど、途中は、あ、実は、その本当にその超常現象というか超能力というか、神の力を持って起こした事件だったみたいなことが分かって、ああ、そうなのねみたいなことがこうひっくり返ってくるんですけど、はい。
セイントお兄さんとかそういう感じではない？
セイントお兄さんとか、まあ、概念的には同じなのかな。セイントお兄さんは本当に神じゃないですか。神
の中。神、うん、でもいろんな神来るじゃん。
いろんな神来るでしょ、うん、あの、一応この世界観だと神様は人間の体に魂が宿るんですよね。で、人間の体だから、当然その人間の寿命で死んでいくんですよ。
うんうんうん。
ただし神の魂は残ってて、次の体に入っていくんです。で、物心ついた時に前の記憶は全部戻るみたいな、そういう世界観なんですよ。
ああ。一応人間、っていう感じ。
体は人間だから別にその、なんでしょう。肉体がすごくこう、なんかマーベルの映画みたいにこう強いとか、そういうのではないんですけど。
ああ、なるほどね。
特殊能力はあるみたいなね。そういう世界観のドラマで非常にいいですね。非常にいいんですけど、まあ僕は、まあいいか。まあいいや。うん。まあいいです。はい。まあこれちょっと一つ見てますというのと、あと朝ドラのね、毎朝見てます。おむすび。今やってます。うん、おむすび。ギャルと栄養士の話ですね。
ね、これも話題になってますね。
話題になってますね。私、あの、朝ドラは全然見てなかったんですけど、ビーズが主題歌をするってことをきっかけに、このおむすびから見始めまして。
そうなんだ。これビーズ主題歌なの？
そうなんです。ビーズが主題歌なんです。非常にいい曲なんで、ぜひとも聴いてください。イルミネーション。これはなんか、どっちかというと、朝ドラをずっと見てる人たちから、なんかちょっと評判があまり良くなかったりするのかしら。あんまりこう評判、どうなんだろうな。結構人によって好き嫌いというかね、こう違うみたいなことを言ってる人もいます。まあ、一応そんな感じ。まあ、おむすびは割と僕は好きで、毎朝子供たちと一緒にドラマを、あの、朝、BS の回を見てるんで、朝は、7時半の回か。7時半から15分見てるんですけど、あ、なんか、朝ドラ見るのいいなと思って見ておりました。はい。
これいいですね。7時半。はい、あ、BS だと7時半から見れるのか。
そうなんです。
あ、
ちょっと早いんですよね。
うん、ああ、なるほどね。でもそれぐらいがいいかもしれないな。
うん。で、もう一つ、日曜9時の TBS のドラマの海に眠るダイヤモンド、うん。これはね、いいですよ。これはすごいドラマです。1955年の橋間、軍艦島。わかりますか？軍艦島。
1955年？
はい。実際にその軍艦島が、その炭鉱としてバリバリ稼働してた時期。
うんうんうんうん、
と、2016年だっけ？その現代と結ぶお話なんですよね。
で、
その話全体もちょっとこう、ミステリーもあり、ちょっとラブストーリーもあり、ハラハラする展開もありで面白いですし、その橋間というかその当時の軍艦島を再現してる CG とかセットとか雰囲気がめちゃめちゃ、これ本当にドラマですかっていうクオリティでやってますよ。
ああ、そういう感じなんだ。
うん、かなりすごいと思う。めちゃめちゃ予算というかかなり頑張ってると思いますね。
うんうんうん。
あの軍艦島って今ほらもうだいぶ廃墟になっているじゃないですか、
うんうん、
あの島自体は。でもそこの下の CG で再現して当時の様子をこう綺麗に再現してるし、そのセットとかも多分まあ、街並みとか多分似たような箇所を使って撮ってはいると思うんですけど、結構そのエキストラの数とか、ほんの実際にあの事件のその軍艦島ってめちゃめちゃ人がいっぱいいたらしいんですよね。
うんうんうん、
それの様子とかすごくこう再現していて非常にいいので、これちょっとぜひ見てほしいなと思いますね。これ多分すごい歴史に残るドラマになるんじゃなかろうかと私は今のところ思っています。
そんなに？
いいですよ。
へー、
うん。歴史に残る。まあ、ちょっと言い過ぎ。まあ、でもま、すごくいいドラマとして、面白いですね。非常に。
でもドラマのその筋としては想像できないんですけど、軍艦島って。
ドラマの筋としては、現代パートでおばあちゃんが一人出てくるんですよ。
うん、
で、神木隆之介くん演じる、ホストに声をかけて、私と結婚しないとかって言って声かけるんです。その、おばあちゃんが。 うん、はい。おばあちゃんが、まず宮本信子さんが演じてる時点で僕はちょっとグッときてるんですけど、あの、伊丹十三監督の、あの、映画によく出ていらっしゃった、うん、あの、宮本信子さんがやってて、で、その、なんでこの人はこのホストに声かけたのかなっていうところがまずあるんですよね。で、神木隆之介さんは、その、橋間パートというか、その昔のパートでも、鉄平っていう男の中心人物を演じてまして、一人二役なんですよ。
あ、昔の別な人物も演じてると。
はい、演じている。で、一応劇中では、その、鉄平と、その現代のそのホストのレオは、そっくりだっていう設定なんで、多分何かしらのこの血縁関係があるんじゃなかろうかみたいな。
ああ、なるほどね。
で、なんでこのおばあちゃんがそのホストに声かけたのかっていうのが、まず一つの謎なんですけど、で、その当時の羽島の様子をおばあちゃんがこう説明するんですよね。で、毎回毎回その羽島のその生活の様子ですかね。その炭鉱を掘っていく様子とか、そこにこう、部外者がこうやってきてなんかちょっと事件を起こすとか、そういうことが毎回行われていて、ちょっとずつ話が進んでいってるみたいな話
なんですね。なるほどね。
非常にいいです。はい。面白いなと思って見て。まあ、俳優も めっちゃ豪華ですし、すごいですよ。いいですよ。もう説明が下手ない僕ね。もうすごいですよ。いいですよ。しか言ってないね。はい。まあまあそんな感じなんで、ちょっとぜひとも最後まで見てまた感想を言いたいと思いますね。はい。
これまだ、絶賛放映中
です、ね。はい。年内までかな。
うん。
はい。ということで、コンテンツのお話はそんなところでして、
うんうん、
最後にお便りの紹介いきましょうか。
はい。
2通来ておりますね。畑本さん。いつも楽しく拝聴しております。318、50代をどう過ごすを聞いて初めてお便りしています。
ありがとうございます。
何で定年になるかって言ったら視力だという話、やはり視力低下は大きいですね。40代頃から老眼進んでますが、50半ばに来るとどうなるかというと、カメラの単焦点レンジを絞り開放近くで見てる感じです。たとえ下手ですね。要するに自分が動いてフォーカスする。絞り開放近くてピント面が薄いので、頭を動かしてピントの微調整もするって感じ。わかりにくいですね。メガネ2本必要になります。面倒ですが仕方ないですねという。恐ろしい大手紙ですよ、これはもうちょっと。
なるほど。まあ、田本さんはだからこれ50代に半ば。
半ばっていう
ことですね。だから僕から見るとちょっと先輩ですけども。
はい。
そうなってくると、視力低下がさらにこう進行すると。
進行すると。
なるほど。そして単焦点の解放近い感じで見てるような感じになると。
はい。
い
や、これ怖いなぁ。僕はこれになる前に、そのギターをもう手になじませて、あんま手元とか楽譜見なくても弾けるようになってないとちょっとやばいですね。
ああ、譜面読めないまあ、みたいな。
読めないし、手元のさ、そのフレットどこだとかもわかんなくなっちゃうでしょ、きっとこれ。
そうなんだよね。
ね。いやー、気をつけましょう、これ。
そうなんですよ、これはね。なんか、
はい。
今でも海外で、老眼、だいぶ解消する薬があるっていう。
あ、本当ですか？
日本では認可はされてないんですけども。
はい。
ドリキンさんかなんかが試してる動画は上げられてるんだけど。まあ、結構効果あるみたいな感じだ、な、話だったから。
本当ですか？実際どうなのかな？ドリキンさんが試してたらね、もう間違いないでしょ、それはも
う。どうなのかなと思って、ちょっと気にはなってるんですけどね。
いや、それは、朗報ですね。我々にとってはもうちょっと。
だから僕らの目が、視力が低下するのが早いか、医学の進歩するのが早いかっていう、うん、これはもう、レースですから。
レースね。確かに。どっちが先かっていう。
うん、
いや、そうなんだよな。ちょっとぜひともなんかこう、劇的なね、進歩が起きて、痛くもないし、何のリスクも負わずに。
副作用がね、ない状態でこうね、視力がぐぐっとね、解決すると。
回復する。
いやー、それはすごく期待したいな。
ノーベル賞もんですね、これはね。
うん。
期待しておきましょう。
はい。ありがとうございます。はい、で、もう一通の方は、じゃあこれは僕の方から。
はい。
海面さん。はい、319回、スーパーのコーヒーミル会聞きました。毎回楽しみに聞いています。お題が多彩でおしゃべりも聞きやすくて大好きなポッドキャストです。クリスさんの肉ごぼう天うどんの話には不安を覚えました。こんなにリスクを取らない、新しいものを試さない人が社長で、ハテナは大丈夫かなって、成長していけるのかなって。
大丈夫ですよ。大丈夫です。
仕事とプライベートは違うかもしれないし、プライベートで頭をできるだけ使わないからこそ仕事がうまくできるのかもしれませんが、少なくとも公共の場では挑戦的な発言でが多い社長であってほしいです。うるさいことを言っている自覚はありますし、クリスさんのプライベートをつまらなくしたくはないので、書こうかどうか迷いましたが、気持ちを伝えたかったので書きました。私はハテナの大ファンでもあり、毎日ハテボを使っています。ぜひ、 今度は肉ごぼう店以外も挑戦してくださいと。
はい。お手入れありがとうございます。
まあ、これはね、もう言う通りですね。
もうその通りですね。まあ、おっしゃる通り、おっしゃる通りですし、まあ大丈夫です。はい。会社は大丈夫ですけど、まあ確かにね、挑戦はしていかなきゃいけない。
うん。
会社では挑戦しようって言ってんだからね。
だからね、まあ、俺はもう、出張先でも、毎回違うメニューを頼むって。
いや、結構ね、結構僕、新しいもの好きなの長山さん知ってるでしょ。
そうですね。割とすぐ、ひょいひょい、新しいもの買いますもんね。
そうそう。で、食に関してなのかな、うん、なんか、すごく、そういうとこあるんですよね。そこはそうなんだよな。なんでなんだろうね。
なんかラーメンとかもね、結構保守的ですよね。
そうそうそうそう。あんまりこう、うん、なんなんだろうな。なんかそこは安心。僕にとっての、スティーブ・ジョブスの、あの、黒い、なんかタートルネックみたいな、ことだと思うんです。
ベース、基地みたいな感じですね。
そうそう。あの、そこは別に頭使わなくてもいいよねっていう。
うんうんうん、美味しいものを手早くこう、摂取したみたいな感じね。
説得力はねえな。はい。いや、頑張ります。が、ちょっと頑張って、まあ、挑戦もしますけど、でも話としてはね、迷ってますよっていう話の方が面白いじゃないですか。そうでもない。
そうね。まあ逆にでもね、クリスさんがここでなんか経営者っぽい話ばっかりしたら全部カットするからな、僕はな。
カットしない。いや、あの、じゃあそういうことにしましょうか。実はここですげえ喋ってるんだけど。
いや、そんなことはないですね。めっちゃ喋ってるんだけど、僕は全部カットしてるっていうことにしとく。
いやー、はい。まあでもまあ、その、カイメンさんのおっしゃるように、まあその、なんでしょうね。もうちょっとね、なんでしょう、挑戦的なことをやってますよっていうこと話もあるわけですから。
あるかな。
あるでしょ。ありますよ。まあ食べ物は保守的だっていうことだけ、そこだけご理解ください。
ね、あなるほど。
そうそうそう。だって、ディスコードのさ、ディスコードの食べたチャンネル見てくださいよ。僕なんか、だいたい蕎麦とさ、いないとか、蕎麦食ったらいないとか、
ね。僕も全然一言言えないな。
書いて
る。粗食だなって。もう。
いや、それこそ、社長としてがっかりしますよ、みたいな。その、毎日ステーキ食ってくださいよ、みたいな話でしょ、きっと。その、ジャンルとしては。
ああ、
うん。そうかもしれない、ね。そういうわけにもいかないから。
そういうわけまあね、食べ物はね、まあ、毎日こう、面々と続いていくもんだから、はい、なかなかね、切り取って話すのは難しいところもありますね。
そうなんです、うん。はい。はい。まあ、よかったらね、こんな話をやっていきますが、よかったらまた、ね、聞いてください。よろしくお願いします。はい。はい。はい、ということで、今週はこんな感じで、終わりですかね。
はい。
はい。おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしています。概要欄にあるお便りフォームや Twitter 新 X 上でハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また番組リスナーの方が集う Discord サーバーもありますのでそちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さんまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。